りフリーターのバイトの歩き方、住み込みお花農家後編になっております。ここからはこのバイト先の見どころを2つ紹介していき、皆さんをさらに奥深くへご案内していきたいと思っております。それでは見どころ1つ目がこちら、暗黙の実力社会かつ縦社会ですね。いや怖いよね、怖いことをちょっとお伝えしてるんですけど、まあ、実力社会ではどういうことかというと、やっぱり基本的にどんくさいとしんどいです。ここはどんくさかったりもたついたりとかすると、もちろん失敗はしょうがないとは思うんだけど、だからお花の収穫の時にポキンって折れちゃうとか、そういうのは全然寛容的だったけど、 1,2 本とかならね。やっぱどんくさいのがちょっとだけなんか、直接言われることはないんだけど、まあなんとなく、まあ、私は気にしすぎかもしれないけど、なんかあーっていう空気が若干流れる若干ね。そう、あとはやっぱみんなせっかちやから、その敷地内を軽トラで移動したりはするんだけどね、ほんともたついてると置いてかれるからね、その移動に乗っけてもらえなくなっちゃう。あーごめんごめんごめん、乗ってなかったごめんよみたいなくらいの軽さで流されるんだけどね、ほんとに遅いと置いてかれますし、なんかその軽トラ移動の間、やっと乗れたとしても、その30秒くらいしか移動ないんだけどね、そうすぐ着いちゃうから。だけどその間だけでもなんかね、雑談をね振ってくれたりするんだけど、ボラバイトどうみたいな話がしてくれるんやけど、すぐ着くからね、もう会話も早々に切り上げられて、はいはい着きましたつってバンバンバンバンってみんな軽トラの閉める音もでかいっていう、ね、もうみんなせっかち、雑談したいんかどうかもわからんみたいなね。いやでもそこのね、社員の女性20代中盤の方2人いらっしゃいましたけど、どちらの方もねマニュアルでしたね。オートマじゃなくてマニュアルをちゃんとしっかりね取得してねやってね、めっちゃかっこよかったな、マニュアル運転してるの、とか見たりはしてました。まあそういう、まあせっかちだったっていうのも多分すごいあるとは思う。でまああと縦社会、私が感じたのはおやつの時間ですね、休憩時間があるんだけど、まあその時にみんなね、おのおののなんか惣菜を持ち寄ったりとか持ち寄らなかったりとか、またこのお菓子焼いてきたみたいなことがあったりとかね、もう女子校みたいだよね、もう女子校みたいにみんなタッパーを広げたりとか、あとはそこのね農家さんが用意してくれたフルーツがあったり唐揚げがあったり、本当に、お食事なのよ休憩が。まあほんと15分20分くらいだけだけどね、まあ、その時にやっぱりその年功序列を感じますね。お茶を配ったりもするんだけど、同時にそのあったかいお茶をね、30代の若奥様がやっぱ一番の先輩、ご年配の先輩からお茶を渡したりとか、おやつを手渡ししたりとか、そういうのをせっせせっせと動いてるのを見てね、まあ20代の私何しょんねんだんじゃけど、それを見てるとね、ああやっぱあるんだなこういうのっていうのを見ました。まあ一フリーターとしてこういうね飲み会でお酒は高いなんか一番低いところで乾杯するとか、そういう常識を全く知らずに育ってきたので、これを見てあこれが社会なのか、ちょっとまあ私は私なりにその時にまあ感じたりはしてましたね。でもやっぱ私は若者だったんで、もう高校生ぐらいの感覚だよね本当。だからもうほらあんたこの唐揚げ食べな、最後の1個食べなみたいなねえ、さっきリンゴ食べた後なのに今から唐揚げちょっと無理みたいな思いながら、あすいませんいただきますありがとうございますみたいな、そういうね 若者ぶる行動を取ったりとかはしましたけどね。まあね、そういうまあちょっと組織だからこういうことはあるんだろうなと思うんだけど、その分やっぱ午前中で仕事が終わるから、午後お昼ねどっか食べ行こうかみたいな感じでご飯連れてってくれる人がいたりとか、ありました。で私はたまたま12月働いてたんで、忘年会にも参加させてもらったりとかね、もう 2,30 人ぐらいの大勢でなんか地元のちょいでかカラオケ屋さんに行って大部屋に案内されて、まあそこであんた一番最初に 歌ってって言われて津軽海峡冬景色を歌うっていうね。でもね、高校生ぐらいの若いのが津軽海峡冬景色を歌うっていうギャップで、まあ一応受けて、ああよかったって安心するみたいなね。いやもう本当におばあちゃん方が主役ですから、その職場の本当、楽しそうやった、いい女子会って感じ。まあね、何歳まで女子って言っとんねんっていうツッコミはちょっとなしにしていただきたいんですけど、いやでも本当にあれが女子会乗りだなってなんか割と思ったね。まあ大変だけど、どんくさいと置いてかれたりとかして大変だけど、やっぱりその分なんだろうね、こういうコミュニティの良さみたいなのもやっぱ私は感じたりしてました。はい、では続いて、見どころ2つ目こちらです。ボラバイトとしての暮らし。これはね、前半でもボラバイトっていう単語出てきて気になってた方いるんじゃないかなと思うんですけれども、ボラバイト、 私の行ったところはまあ午前中で終わるので午後が全くのフリーですね。もう何してもいいっていう時間だったんですけど、その時間のためにそこの方々は自転車の貸し出しとか、あとバイクの貸し出しとか、あと許可取れば車とかも貸してくれるよみたいな、貸してあげるよって言ってくれるようなところで本当にね、よくしていただいたんですけど、それを使ってね、まあ、自分でなんか自転車でどっか観光行ったりとかもできるし、家でゆっくりしてもいいしみたいな。でもまあどうせボラバイトでね、自分の家から遠いところ来たんだったらどっかねフラフラするのがいいだろうっつって、私はね結局自転車借りて片道5時間かけてブックオフ行ったりしましたけどね。ブックオフ行った先でニーチェの名言集みたいな語りとかしてね、病んでる完全にとかね、したりとかねしてましたね。みんな本当に自由にやってました。で、あとは野菜も抜き放題でしたね。あそこの畑のやつ勝手に使って晩ご飯にしていいよみたいな。キッチンとかもあるんで、ボラバイトのシェアハウスとかに。で、自分らで自炊したりとかしてましたね。で、あとはね、その職場にいるおばあちゃんで、前半で名言おばあちゃんがいた、名言出してくれたおばあちゃんがいたって言ったんですけど、この後のご飯が美味しいねっていうおばあちゃん、もうちょっとバカにしてる感じになっちゃった。そのおばあちゃんが、ちょっと私のことを気に入ってくれて、ちょっと何曜日ご飯一緒にどうみたいな感じで言われてね、家の近くのなんかイタリアンに連れてってもらったことがあってね、そのおばあちゃんと二人っきりでイタリアン食べました。私はここのアマトリチャーナが好きなのみたいな話をしてて、アマトリチャーナっていう料理をその時に私初めて知ったんやけど、なんかね、赤いスパゲッティですよね。赤いスパゲッティということしか覚えてないというね。アマトリチャーナを二人で食べたりとかしてね。で、まあそこのおばあちゃんも息子が上京しちゃって、割と寂しい暮らしではあるけど、まあ、元気で暮らしてるからね、いいわ、みたいな。あなたも元気でやってね、みたいな、なんかそういうね、まあ、会話をしましてね、すっごいあったかい気持ちになったりしてましたね。アマトリチャーナ行ったりとか。あと手土産持たせてくれたりとか、本当によくしてもらってて、で私は本当によくしてもらいすぎてて、逆に申し訳ないくらいまであって、雇用主である30代中盤くらいのね、まあなんか小袋の黒田さん、頭にタオル巻いた黒田さんみたいな人に採用されたんですけど、その息子さんですけどね、まあ、その人になんかもうこんなもんもらっちゃいましたよみたいな話をすると、それはもうゆとりさんの人徳だよ、人徳と思ってもらっときなみたいな風に言ってくれて、私はその時生まれて初めて人徳という言葉をまた覚えた、アマトリチャーナと人徳という言葉を覚えて、割と気分が良くてですね、あ人徳かこれがみたいな。私は結構人に言われた言葉をね、お守りのようにねずっと大事に抱えるタイプなのでね、すごくね嬉しかったですね。本当にあったかい人多かった。では、まあ、もう一個ちょっと自分語りになっちゃうんですけど、私はここの滞在中にですね、実は実家が自営業だったんですけど、まあ、それがちょっと破産してしまったんですよ。で、まあ、それの知らせの電話が入ったんですよね。ここで滞在中にお父さんから電話があって破産したっていう話を聞いて、で私はちょっともう破産が何なのか、もう全く分かってなかったんですけど、まあ、とにかくやばい事態っていうのは分かって、もうすぐに家に帰ろうかなと思ったの、この滞在期間中に。あともう 2,3 週間あるけどみたいな、でもうちのお父さんが、まあそれはもう最後までやってきてから帰ってきてって言ってくれたから、私は全部報告したの、その黒田さんに。まあ家がこういうことになってしまったんですけど、ちょっとまあこの日に帰りますみたいな、まあ、この日までやらせてもらいますっていう宣言ですよね。まあ多分18歳とかだったから言わずにはいられなかったんでしょうけど、まあ、言わなくてもいいようなことをまあ全部言ったら、まあ、結構その同情してくれてというか共感してくれたんだよね。やっぱりそこも結局最初本当にそこのおじいちゃんが一人で頑張ってここまでのし上がったところだから、すごい分かってくれて、結局帰るってなった最終日、交通費代もったいないから、家の近くまで車で送ってってあげるよって言ってくれて、片道8時間くらいよ、多分8時間くらいかけてそのおじいちゃんが車で送ってってくれたのよ、私の家の近くの方まで。めっちゃ近くではないんだけど、まあ8時間おじいちゃんと2人っきり車で帰って、でまあそう一番最初に言ったけど、そこでまあいろいろ詳しく聞いたの、ここに来るまでどんな苦労があったかみたいな話とか、あとまあこれから大変だと思うけどまあ頑張ってみたいな、そういう鼓舞してくれるようなことを言ってくれたりとか、まあでも8時間もあったんで正直途中から話すことなくなってちょっと眠いなと思ったりとかももちろんあったんですけど、正直なところあったんですけどね。なんか本当になんかもともとはその植物と触れ合う仕事はいいぞっていう、見知らぬおっさんの後押しがあってやってきたところではあったんだけど、私はやっぱ結局 あの人と触れ合ったなっていう風に思いましたね。なんかいい話みたいな感じになっちゃったけど、結局お花のことはあんまり、あ、なんか、うん、あんまり詳しく分かって、今も覚えてないくらいだしね。まあ、もちろんね、綺麗だなって思うことあったけど、それを綺麗だなって思わせる花を作り上げたその人たちの人生がすごいなって思って帰ってきたかな。うん、そういう風に思いましたね。なんか本当に多くのことを学ばせてもらった3ヶ月だったなという風に思っています。はい、すいません、ちょっと長くなってしまいましたが、最後にこのバイト先の〇〇度を発表します。このバイト先の〇〇度、総合能力度星4つです。総合能力とは、だから肉体的なところであったり、身体能力であったり、頭を働かせる効率よく動くというところであったり、あとはそのおやつの時間にこの人、あ、その立ち回りですよね、人としての立ち回り、受け答えであったり、正直、この人間の能力を五角形にした時、これがフルにバランスよくでかい人が一番働きやすいんじゃないかなと思った。あ、まあこれどこの職場でも言えることなのかな。でも本当になんかね、あの頭も使うし体も使うっていうのを一番印象に受けましたね。あと察し能力も大事、次の仕事何をするべきかっていうのをちょっと見てないと怒られたりとかしてましたんでね。うん、まあでもそこまで言ってるのに星4つなのはなぜかというと、ここはやっぱり人間関係とかその人の、あの持っているその愛され力みたいなので全然カバーできるという風にも私はあの感じました。やっぱあったかい人が多かったからね。あの名言おばあちゃんとかもやっぱ動きまったりだったけど、もう本当に全然関係なかったもん、仕事が遅かろうがそれは。うん、というのもありますので、やっぱ結局協調性だったかな一番大事なのは、うん、とも思います。なんか飲食店に通ずる感じもあったので、うん、あのハマる人はハマると思う、かなり。うん、ぜひぜひ気になったらボラバイトも調べてみてください。それでは次回、運動音痴なのにスポーツクラブに入ります。スポーツクラブ編、お楽しみに。